ジオコラム、赤岩の大地の成り立ち、10、花崗岩。市内に分布する白亜紀後期の花崗岩は、鉱物の大きさの違いで、細粒、中粒、粗粒の3つのタイプに分けられます。細粒タイプは、菊花峠から潮木に小規模な分布が見られます。中粒タイプには、石神、煮堀、和気町の一部などにまとまって分布し、赤岩市の南側、岡山市東区周辺にも点在しています。粗粒タイプは、中粒タイプに囲まれるように市内に広く分布しています。マグマだまりから花崗岩へ。地下深くにできるマグマだまりは、高温800°C 超えのマグマを地上に吹き出して火山を作ります。マグマの活動が弱まってくると、マグマだまりの温度は徐々に下がり、鉱物が成長してきます。この時、マグマだまりの外側の温度は内側に比べて早く下がってしまうため、鉱物は十分に成長することができず、細かくて大きさが不揃いな細粒タイプになります。一方、マグマの内側の温度はゆっくり下がるため、鉱物は時間をかけて大きく成長し、粗く大きさが揃った粗粒タイプになります。マグマだまりの外側と内側の間には、粗粒タイプより細かいが大きさが揃った中粒タイプが形成されます。その後、花崗岩は隆起し、少しずつ地表に現れてきます。現在、私たちはかつてのマグマだまりの中で生活しているのです。石の内部を観察しよう。拳程度の大きさの1、細粒タイプと2、粗粒タイプを切断し、その切断面をよく研磨して平らにし、構成鉱物と大きさを観察しました。主な鉱物は1、細粒タイプも2、粗粒タイプも半透明の石英、白っぽい斜長石、肌色から橙色の仮長石、黒色の黒雲母と角栓石の5種類でした。1、細粒タイプの石英、斜長石、仮長石の大きさは不揃いで、5ミリから10ミリの大きなものと5ミリ以下の小さなものが混在しています。また、それらの間を埋めるように2ミリ以下の角栓石と 0.5 ミリ程度の黒雲母が見られます。一方、粗粒タイプの鉱物の大きさはほぼ揃っていて、全体が5ミリから10ミリの石英、斜長石、仮長石に占められています。ところどころ10ミリを超える黒雲母と角栓石はやや小さくて、3ミリから4ミリのものがたくさん見られます。この2、粗粒タイプには幅2センチほどの肌色から単褐色に変化した風化層が認められます。どんどん風化されると鉱物がバラバラになって崩れて、マサという砂になるよ。もっと知りたくなった人は、地球史研究所の先生に聞いてみよう。地球史研究所、主催、電話番号 956-3538。外出中で不在の時もあります。問い合わせ先は、本庁政策推進課。電話番号 955-2692 です。これでジオコラムを終わります。